今日は伝道者の書の12章です。このところには人の本分について語られています。一節に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようとあるわけですけれども、私たちは自分を作ってくださった方がおられるということを知らなければならないわけです。私たちは自分の意思で生まれてきたものではありません。そして自分の力で全てのことが成し遂げられるものでもないわけです。私たちは神様が目的を持って作ってくださった、そしてこの方によって私たちは満たされることができるわけです。一節の終わりに、何の喜びもないという年月が近づく前にとはあるわけですけれども、私たちは自分で自分の心を満たすことができない。それができるのはもう神様以外にはおられないわけです。この世にあっては栄枯盛衰、栄えていく時があるわけですけれども、また確実に衰えていく時があるわけです。それは私たち自身が知ることではないかと思います。五節の終わりを見ると、人はその永遠の家に向かっていき、嘆く者たちが通りを歩き回るという言葉が出てきます。永遠の家に向かっていく、それはやがては私たちは天の御国に凱旋することができるわけです。しかし嘆く者たちが通りを歩き回る、その人たちは永遠の家にたどり着くことができるんだろうか。本当に私たちはこのことを覚えなければなりませんし、そしてまた一緒に永遠の家に行こうとやはり誘っていくことではないだろうかと思います。やがてはこの神様の裁きの時があるわけです。それは7節に、土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰るとあるわけですけれども、アダムは実は土の塵から作られた。この土の塵はヘブル語ではアダマという言葉であるわけですけれども、そこからアダムという名ができたわけです。ですから土の塵から作られたものはもう塵に帰っていくわけです。しかし私たちは神様によって命が与えられた。霊というのは永遠の命、永遠の命はこれを与えた神に帰る。ですから私たちは信仰によって神様に新しい命をいただいて、神様に従っていく。そしてまたそのことのためにイエス・キリストは十字架で命を捨ててくださった。本当にこのことが分からなければ人生は全く虚しいものであるわけです。ただ生まれて、そしてやがては過ぎ去っていく、もうそれは虚しいものではないだろうかと思います。ですから私たちは神様が与えてくださる新しい命、永遠の命に預かり、私たちは永遠の家に向かって行くんだというその信仰を与えていただきたいと思います。伝道者は9節見ると、知恵あるものであった、そして多くの箴言をまとめたとあるわけですけれども、旧約聖書にはこの箴言の書があるわけです。また10節には、真理の言葉をまっすぐに書き記した、そしてそれが書き記されたのが、実は聖書ということになるわけです。11節にも、知恵のある者たちの言葉、そしてそれらが編纂された書とあるんですけれども、これは聖書を指していると思われるわけです。そしてこの中に11節の2行目には、月棒のようなもの、そして11節の終わりに、これらは一人の牧者によって与えられたとあるわけです。 詩編23編には主は誠の牧者、私には乏しいことがない、ダビデは歌ったわけです。そして彼もまた主の御言葉によって生かされた、祝福が与えられたものになったわけです。月棒のようなものなんですけれども、この月棒っていうのは羊飼いが持っている棒であるわけです。よく絵で見ると思うんですけれども、頭の先が鍵のようになっている。それでもってもう溝にはまった羊を引っ張り出したり助ける。もう月棒と聞くともうついてなんか落とすようなイメージあるんですけれども、そうではなくてもう迷って落ちている羊を引き上げるものであるわけです。そしてまたその後によく打ちつけられた釘のようなもの、まあそれはしっかりと止めるという意味があるわけです。ですから編纂された書、聖書は私たちをしっかりと神様に結び合わせていく、それが私たちに与えられているわけです。確かに12節には多くの書物を書くのは限りがない、もう世にはいっぱい本はあるわけです。でも私たちに必要なものは何かというと、神様から与えられる知恵ではないだろうか、そう思うわけです。世の中にはたくさんの本があるわけですけれども、しかし私たちはこの聖書、神の言葉をさらにしっかりと読む必要があるわけです。13節にこの結論があるわけですけれども、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると、伝道者は結論をつけています。私たちは日々の生活の中に創造者、私たちを作ってくださったその方を本当に心から崇めて、かしこむ、そして神様が命令されておられることを私たちは守らなければなりません。神様が命令されておられるのは、まずこの創造者である神様を愛する、そしてまた私たちは互いに愛し合う、そのことを私たちは全うしていくということであるわけです。神様の愛に生かされて、そしてまたこの愛を持って私たちは生きるというのが、これがもう私たちの全てであるということです。14節の愛には全ての技を裁かれるからである。全ての技、私たちの成したところをやがての時には神様ご自身が裁かれる。あなたは何を成してきたのか、そのことを問われるわけです。私たちは神様に愛され、そしてまたその愛を持ってまた私たちは愛していく、そういうものとさせていただきたいと思います。